あ、どうもどうも。
どうも、ウェイカムクムルクレールワード2011年第一発目でございます。
2021年
俺誰だった今。2011年間違えた、ごめんなさい。10年間違えた、はい、一度申しまして、よろしくお願いします。
本当です。
はい、まあ、改めまして明けましておめでとうございます。
今年なかなかおめでとうって言えなくてね。
あ、だ
から
そうね、
今回はお年賀出さなくて、寒中見舞い申し上げます。
あ、そういう感じですね。これもう、これね、もう言っちゃっていいのか分かんないけど、オリンピックはもう多分もうないでしょうっていう、
まあね、盲信的な人たちが
まあね、もうできないって言うに言えない人だろうからね。
グラストンベリーもね、今年でき
ないあらしいね。2年連続もう中止中ね、
ね、本当フジロックと落としとか本当ね、やってほしいんだけどな。いや、まあね、暗くなるばっかりで、本当
暗くなる、
年明けたらすぐ緊急事態宣言とかね、
ね、
本当気がめいっちゃうんだけど、
うん、
まあめいないようにしようと思うんだけど
ね、まあ
めいりますな。
このポッドキャストぐらいね、
うん、
あのソーシャルディスタンスを保ちながら続けたいもんですねとは思うんですけどね、
うん、
はい、まあそんな感じで、最初なんか雑談でも喋りますか、あの編集をね適当にする感じで。
いつさんなんかあれしました、今年初の映画かなんか見えました、
うん、あのほら、ソウルフルワールドね、まずね、
あ
れはね、あれは今年入ってから見たのが、まあ要するに大体は映画館で、ディズニーのね、
うん、
ピクサーの映画でね、うん、上映される予定だったけど結局できず、
うん、
だからディズニープラスの方で配信が始まったんだよね、うん、去年12月かな、今年かはちょっと忘れちゃった。で町山智博さんとかね、はいはい、映画、批評家の人が絶賛してたっていうのもあるからね、うん、でもうもともと俺ピクサーとかアニメとか全く見ない、
うん、でもなんでディズニー そのために入ったの、
そのためにわざわざ入ったの、見たいなと思って、
うん、他にも入ったついでに逆に今色々
見たよ。
ああ、
うん、だからその
インサイドヘッドとか、
インサイドヘッド見て、
インサイドヘッド面白いんだよね、
あれも面白かったね。
俺インサイドヘッド好きなん
だ、うん、まあよくこんな、うん、設定を思いつくなっていうね、うんうん、でそのインサイドヘッドとやっぱ地続きな話よね、そのソウルフルワールドって、その
メンタル的な、メンタル的なっつうとあれだけど、
うん、なんかね、もうちょっと哲学入ってますよ、
うんうん、
で子供、まあ、向けに作ってはいるんだけど、これどう見ても大人が楽しむやつだよねっつうね、うんうん、黒人 のジャズミュージシャンになりたいんだけど、なかなか日の目見なくて、中学小学校の教師やってるのかな、
うん、
黒人の男の人がいて、うん、でその人がある日事故に遭って、あれは死んじゃうのかな、で危篤状態になるのかな、
まあ、予告ではそこまで見ました、
うん、でもう それこそ天国の階段ウィーンってこうエレベーターで撮ってるわけですよ、
うん、
でもそいつは自分が死んだってこう思ってないから、戻る戻るっつって、
うん、
でわーって落ちてったら、うん、その人が生まれる前の魂の状態のなんか腹っぱみたいなところにこう、うん、落ちていくのよ、うん、でそこに落ちて、
ちょっと待って、ネタバレしないからそこまでした
。ああ、そう、あ、そうかそうか、あ、そう、これもあんまりね、
俺も多分まだ見てないから、
あ、ごめんごめんごめんこれが見たいとは思ってるのね、
はい、
あ、じゃあ言わない、
はい、お願いします、
言わない、はい、言わないけど、これはあれはね、本当なんていうかな、なんていうの、ほら、なんか生きがいを見つけなきゃいけないとかね、
うん、なるほど、はい、
やりがいを見つけなきゃいけないっていうことに対する、
うん、
こうある種の答えが出てる、
なるほど、
うん、あ、こういう
意外とそこは本当背負い込んじゃうことってありますからね、そこに対して、
そうそうそうそう、
なんか自分の人生の意味とか、
そうそうそうそうそう、
本当はまあね、まあ、そういったものに対して囚われちゃうのもどうかと思うけど、うん、まあ囚われちゃう時期もあるし、うん、実際わかります、は
い、まさにそういう登場人物が出てくるってとこでもう黙ってこう、うん、あれは見た方がいい、マジで、うん、面白かった、うん、まあ、この辺にしておきましょうかね、
でも他ディズニー、他にはマーベルとか見ないですか、
あ、マーベル見れるの？ディズニープラス
見れますよ。
いや俺だから見てない
の。見てみればまあそれなりに面白いんじゃないですか。
そうなのよ。
今だから
せっかく見れるから、
ね、ワンダービジョンとか、あの
ワンダービジョン
っていうその、う
ん、ワンダーウーマンじゃなくて、
ワンダーウーマンじゃなくて、うん、そのあのアベンジャーズに出てきたキャラクターのまたスピンオフじゃないけども、うん、それがだんだんつながっていくって話らしいですけど、うん、もう結構面白いですよ。
ごとく好きでしょ、
うん、
で、あのそれこそスターウォーズのなんかマンダロリアン、
ああマンダロリアンもやっぱ面白かったし、
あ、はい、それ見たの？
見ました
ソルスブラウド見てないと
うちはだからもう冬休みだけ契約するっていう、う
ん、ああなるほど、
ね、夏休みとかそういった時だけ契約するっていう
スタンス。ああそうなの、
はい、うん、まあ今では見てみようと思ってますね。
うん、せっかくだからちょっと、うん、いろいろ見てみようと思った正月だったね。あ、それとあれ、それとあのコブラ会。
あ、コブラ会ね。あれだ、シーズン3。
そうそうそう、
シーズン3。
コブラ会を俺はもう、もうお正月もう待ちく待っててさ。でしたらほらあの時差があるから、
はいはい、
あの12時じゃないんだよね。あのだから夕方ぐらいに始まったのか、こっちで、うん、あの配信がね、
うん。
もう早速見てね。もうこう。これに関してもあのちょっと間を置いて、うん、またあの穴見くんとね、
そうね、またシーズン3 そうこれからとまた話したいですね。
小ぼらかいマスターのね穴見くん誘ってちょっと話そうかなと思うけど、ちょっとまだねあの配信してから日が浅いからね、うん、今話すのはちょっとあれだろうってい う、ね、でもやっぱあれだよね、あのほらみんな見た映画をさ、喋、うん、るの一番面白いね。
まあそうそうそうですね、やっぱり。
なんだかんだ盛り上がるもんね。
うん。
コブラ会は、うん、もう楽しいんだね。やっぱもうそれでもお正月がもう潰れだね。
まあ、
あっという間に終わった。
今の本当コロナ禍において本当まあ配信事業が伸びてるってのは本当同じてます ね、
うん、ね。もうネットフリックス一強時代みたいなね。まあもちろんディズニーもね増えてるとは思うんですけどね。うんうん、
ディズニー、
うん、え、小戸君あれ映画館とか、
いや今年まで行ってないですよね。
ああ行け、あ、空いてるよね、もちろんね、
空いてます。
あ、俺も行ってないんだけどね。
だから年末に電気館で、
うんうん、
さよなら、
さよなら
ホモサピエンスだった
か。え、何それ。
いや、なんかスウェーデンかなんかの映画で、
うん、
いやすごく年末にいいの見たなみたいな。
スウェーデン、
はあ、なんかとぼけた、なんか面白いですよ。なんか小さな本当に1分か2分間ぐらいのストーリーがずっと連続して行われていくんだけども、うん、
はいはい、
なんか癖になる味わいがあるっていうか、北欧っていうかのね、映画監督のカオリスマキとか、
あ、まあ、いますけど、ポッと出てくる、
ね、ああいうとぼけた味わいは北欧全体に
共通するもの
かな、共通するのかなっていうか、うんうん、とぼけた味わい、
うんうん、なんかエンタメ、北欧から出てきたエンタメ映画ってあんまり、まああるんだろうけどね、あんまり、
うん、なんか
日本じゃね、
なんか一時期なんかありましたね、なんか忘れちゃったな、ドラゴンタトゥーの女、
あれは何、
あれをもう、あれ北欧じゃなかったですか、
あ、原作が、
はい、
あ、そうなの、
確か、
へ
え、うん、もう10年以上前ですもんね、
うん、入ってたよね、なんかね、うんうん、それは映画、あ、見たの映画、
あ、それ映画が最後、去年の最後
に、あ、去年のね、
はい、
うん、
まあ、味わい深くてよかったですね、
うん、
だから今年がまだ本当見たい映画はあるんですけど、
うん、
だからいつも日本語のタイトルに騙されちゃうっていうかいや、うん、もっと面白い話なんだけど、うん、逆にその日本語の有名翻訳家のなんとかってそういう映画あったんですけども、
うん、
本当はそれイスラエルの映画らしいんですよね、
イスラエル、
うん、だからなかなかそういった映画って見れないから、
ないよね、
うん、だから結局ね、昨日までだったんだけど、うん、結局見逃して、う
ん、だってイスラエルで普通に映画作れてんだって感じだもんね、だってね、
うん、だから本当どこにも行けない分だけど映画の中ではそういった旅をしたいっていう、う
ん、確かにね、
うん、
それちょっと あんまり見たことないあの地区のね、うん、映画とか見てみたい気がするよね、うん、なるほどなるほど。でまあ近況はこんな感じなんですけど、うん、おじゃあ今日はね、まあ、テーマとしてね何話しましょうと思ってで、一応考えたのはね、そのお互いあの映画監督で好きな人をね、
うん、
ちょっと一人か二人挙げて、うん、どこが好きかっつってね、
うん、
それをプレゼンしようかっていう話をね、
うん、
でなんでそれを思ったかっていうとね、うん、 なんだっけ、コロナで、うん、それを今コントロールしてる国っつって、ほら台湾がよく出てくるじゃない、はいはい、で、オードリー探偵してるね、はいはい、で、ほらでも台湾っつったらもう俺の中でも映画のことばっかり出てくるのよ、はいはい、で、あ、台湾の映画監督が好きな人いるなと思って、うん、で その人のことが喋りたいってだけった話なんだよね、うんうんうん、それからちょっと出てきたんだけどね、
その台湾の監督誰ですか？
あのね、まあ、ホーシャーシャンとかいろいろいるじゃない、はいはいはい、
エドワード・ヤンとか、
ヤンだったっけ、はい、うん、で俺が好きなのね、あ、これ乗ってるか知らないけど、
古い感じですか、
うん、あのね、ツァイ・ミン・リャンって人なんですよ。
なるほど、はいはい、
うん、
はいはい、
あのね、もうその人が好きで、であの作品数自体はね、そんなに多くないのかな、
変わったやつ、
そうそう、
あ、なるほど、はい、
で、17、18年ぐらい前にもう長編 そのオリジナル脚本の脚本っていうか、その映画をもう作るのはやめますって言ってる人なんだよね、
うん、
だからでね、去年かなんかに日本でその顔っていう映画は上映されてるよ確か、うんうんうん、でそれは音楽は坂本龍一さんなんだけど、でもそれはね、ドキュメンタリーなのよ、うんうんうん、なんか台湾の何人かの人たちをずっとインタビューしてるだけの映画らしいの、うん、それはちょっと見てないんだけど、だから基本的にはもう劇映画は引退してる人なんだけど、うんうん、でその人がもうなんか好きでね、
うん、
で、あ、そうそう、で今サブスクサービスでザ・シネマ、
あ、でやってますね、確か、
はい、うん、誰でなんだっけ、ザ・シネマクリエイターズだったっけ、
うんうんうん、
っていうのがあって、でそれに俺入ってるんだけど、それは本数自体めちゃめちゃ少ないのよ、
うんうんうん、
エリック・ロメール特集とか、うんうんうん、でその中にサイ・ミン・リャン特集があるのよね、うんうんうん、3、4本ぐらいまとめて見るようになっててね、
はいはい、
それもあってね、ちょっと、ま、昔見たのを見直したりとかして、
うん、ザ・シネマは本当いいですね、
うん、
うん、ザ・シネマはいつもそのセレクションには本当感謝する、
そうそうそうそうそう、あ、そういう見たかった、私の20世紀とかいう映画もね、はいはい、昔見たくて結局見れなくて、うん、で最近そこに上がってんだけどね、
うん、
でまあそのサイ・ミン・リャンをちょっと見直したりとかしてるんだけど、うんうん、じゃあプレゼンしようかな。
プレゼン。
プレゼン。まずはね、なんていうかな、まず主人公が同じ人がやってるのよ。ずっと同じ俳優さん。
はい、
それはそのチャイミンリャン監督の、まあ、パートナーです。まあ、チャイミンリャンさんはゲイなんですけどね。で、カーショーとかいう人なんだけどね。はい、その人がずっと。もう主役をやるっていう、
うん、
でそれであとはね、もうなんていうかな、セリフがあんまないっす、
うん、
でもう長回しのワンカットが結構多いよね、うんうん、でまあでそのであとまあ主人公がもうとにかく孤独ですよ、
うんうん、
もうなんかもう人との、交流がことごとくうまくいってない感じの人が、でまあ、であと初期の映画は割と まだストーリー仕立ての話なんだけどね、で後半に行くにつれどんどんなんかちょっとシュールな作風になってくるの、なんかストーリーがあるのかないのか分かんないみたいな、でもうその俳優さんにちょっといろんなことさせるんだよね、
うん、
なんていうかな、雨の中でずっとこう看板をずっと持たせてたりとかね、うん、であとはね、うん、まあまあ一つ一つのシーンがもうやたら 長いっていうのはあるんだけど、まあとにかくもう寂しいよ寂しさ、
寂しさを感じさせる、
もう寂寥感が半端ないのよ、
なるほど、それを味わいたくなる感じです
か、もうなんかね、頻繁に見た映画じゃないのよ、でもなんか1年に1回か2回ぐらいなんか思い出して見直したいっていうのがねすごくある監督さんだよね、であとはその台湾のなんかやっぱちょっと昔の日本っぽい、
エドワード・ヤンとか見ててもそんな感じ、
そうそうそうそう、そういう雰囲気もちょっと味わえるしね、 うん、よく台湾みたいなあの、ね、人口の少ないところこんな、
うん、
もうあのもうエンタメの正反対みたいなね、うん、映画が出てきたなーつって。
そこはでも台湾、まあ面白いところですよね、実際本当。
うん、
僕もその雑誌にまで録画してるけど、
あ見てる、入ってんの
雑誌には
。あ、そうなの、本当、うんうん、まあ、なんか見てみてほしいよね、うん、あの初期の方が見やすいかもしれないけどね。
川と川だから録画してるんですよね、
本当、
うん、
あの川はすごい映画なんだけどあれあのお父さんと発展場で会っちゃうっていうねすごい映画
なんだ。でもまあそれだけで面白そうじゃないです
かそれだけで、
はいはい、
なんでこんなことなんだろうって感じで、はいはい、息子が主人公なんだけど、もうずなんかこう汚い川にあのエキストラで入るのよ、あのちょっとここに入れっつって、はいはい、でそれからもうなんか首が痛い病気にずっとかかってずっとこうしてんのね。
たまりませんね
でもう親お母さんがも一生懸命祈祷したりとかするんだけど、はいはい、一向に治らないっていう。
たまりませんですよ、ちょっと展開好きですね、
うん、あれはあれそれを初めて見たかな俺川をね、うん、14、5年前ぐらいかな、うんうん、でそれからちょっとたどってったりとか、うん、であとそうそう、あの蔦屋で10年ぐらい前にその催眠団の作品がまとめてレンタルされてた時期があって、でそれで結構見たよね、ちょこちょこね、あのスイカとか映画とかね、
あれははい、
うん、なんか AV のなんかあの話なんだけどね、
うん、
それも全然いやらしくないなんかもう
台湾の映画じゃ、藍色夏恋だったかな、
うん、ああ、あったね、
あれ台湾の映画でした、
うん、もうそれこそ新海誠みたいなそれってもうそれと曲、ま、真反対の映画よ
なんかあれすごくなんか俺思い出すんですよね、うん、あれも台湾だったのかな、そうか、
うん、
なんかあれだもん、普通民放の深夜もので見たんだったかな。
大体台湾の映画ってやっぱちょっとあの本当あの放射線もそうだったけどね、ちょっと甘酸っぱい、甘酸っぱいというかちょっとね、
イーツーインって知って
ますね、イーツーイン、
イーツーイン、
それ監督さん、
はい、
あそれ知らないな、うん、まあエドワード・ヤンもね、面白いけどやっぱちょっと俺はその罪名にあるとして推したいなっていう、ね、話でございました。
今回僕の方から言えば、
うん
うん、
はい、
ね、好きな監督というよりも、うん、たくさんいすぎて逆になかなか一人に絞るの難しいなと思ったんで、
うんうんうん、あ 今ね、
はい、本持って
きた、そうそうそう、後藤君が持ってきた
ピアシネマクラブ91
に30年前、はい、
これが僕が18歳の時に、
うん、
一人暮らし始めてる時に、
うん、
もうその当時の言葉でなんかカウチポテト
あったね、それはあったあった、
カウチポテトしまくろうと思って、
今カウチポテトって何ですかとっていうね、
そうで、そのもう映画見まくろうと思って、うん、もう参考にしようと思って買った本が、ね、熱い本で、
これもうあの少年ジャンプぐらいの熱さですよ、ね、
そう、うん、広告が NEC のパラボラアンテナ付きのテレビで鷲尾伊作さんの、
鷲尾伊作ね、うん、
でやっぱその時もやっぱ一個一個見た作品を一個一個チェックして、その監督ごとに分けてあるんで、うん、
ちょっと待って、カメラマンって書いてない、
うん、カメラマンも
すごいね、
うん、カメラマンごとに作品がしたって、なか資料としても、
うん、
もうなかなかないなと思って、
最近そんなないよね、その年ごとに出てる、
そうそう、
やっぱさすがピアよね、うん、
でこれだからね、
うん、
これでもその当時はアメリカンニューシネマの、
はいはい、
とかをすごい見まくってたんですよね、
見てた、
うん、
見てた、
その時にずっと見たかったのが、
うん、
泳ぐ人っていう、
はいはいはい、
ずっと見たくて、
うん、
あとつい最近それもザ・シネマだったかな、結局それも
2、3
年ぐらい前に見たい気がするんですね、うん、確か
あれバートランカスターかなんか出てるでしょ、そうそう、どういう内容か俺知らないんだけどね、
面白いですよ、それもだから途中で、うん、あのその当時の、
うん、
まあ、セレブ社会っていうかな、
ほほ、
まあ、それがその時のアメリカのスタンダードだったかもしれないけど、その中で生きてる男の人が、
うん、
あのプールを泳いで自分家に帰ろうとするんですよ、もうみんなその時プールがあるんですよ、みんなだから、
うん、
もうみんなリッチだから、
あ、
みんなのプールの家を泳いでか、うん、プールを泳いで自分家にたどり着こうみたいな感じで、
はい、
プール泳いでちょっと歩いてプール泳いでって書いて、
はいはい、
それを思いついて帰るんですけども、うん、だんだんとそのプールってものが、うん、あ、なくなるって言い方は変だけど、うん、まあ何かの象徴的なものになっていくんですよね。
何それ。
うん、だから結構なかなか
面白いんですよ。
うん、面白いですよ。多分僕あのアメリカンニューシネマコレクションに僕の、うん、いや多分焼いてるんで。
本当、うん、それ雑誌の中で見れるの。
雑誌まで見れました、その当時は。
あ、じゃあ今は見れないのかな。
今は多分放送あれだけど。
本当、
うん、だから
えらいシュールな話なん
ですよ。そうなんですよ、
うん、
でこれだからヌーベルバーグも知って、
うん、
本当、
まあ、あれはない、その監督さんはないわけ。ニューシネマとか例えば
ニューシネマ監督 もちろん、あ、うん、ニューシネマのことには分けてないですけどね。だからここに挙げたのはやっぱ真夜中のカウボーイ、
はいはい、
エルビスと俺たちに明日はない、うん、まあ、そこら辺のテーマ、ね、5 Easy Pieces、
ね、あ、5 Easy Pieces ね、俺ね5 Easy Pieces は、
はい、
なんかね毎俺ね3回ぐらい見てんのよなんかね、なんかねモヤモヤモヤモヤするの見て、
なんとなく分かるんです
よ、それこれ面白いのかっていうのでいつも見る、
うん、
でもしかしてもう一回見てこの年で見てたら面白く感じるんじゃないかっつって見るんだけど、やっぱりモヤモヤするんだよ。
なるほどですね。
毎回
これ、まあ、スケアクローも名作ですね。
スケアクローね、
さすらいのカウボーイ、
うん、
あーですね。で僕見たことないから、ソルジャーブルーって見たことないですね。
え、何それ。それだけなんかちょっとマニアックな、
うん、これは僕見たことないですね。
他のはね、ネームバリュー
が、マネシングポイントもね、
はいはいはい、
はい、バレシングポイントの監督誰だったっけな。
であれじゃない、断絶じゃない、断絶。
ああ、断絶もだから、
ね、
断絶はでもその当時多分、うん、断絶は多分ソフト化されてなかったんじゃないですか。
ソフト化されてないよね。で、はい、あの六本木のシネビバンでやったんだよね。
だから
それ見てんだよね多分。
見てんすよ、
うん、あの俺も見たんだよそれ、
はいはい、
うん、はい、あれもだから90、多分俺が東京いる時だから、
うん、だから90
年とかそんくらい
だね。3、4年ぐらいじゃないですかね
多分ね、
はい、
うん、あれこそ本当なんかニューシネマっぽい、
そうですね、
映画だったよね、うん、なんかね、
もういくつく先がないっていうか、
うんうん、
で個人的にだから好きな監督を言ってるのは、僕は本当シドニー・ルメット。
ほうほう、渋いっす
か。僕は、まあ、渋いっていうか、もう逆に、うん、サービス精神もなんもない監督の
いわゆる社会派っていうんですね。
そうですね、
あ、
狼たちの午後とか氷結とか、
ね、
でその方が一番最後に亡くなった作品が、
うん、
確か2005年ぐらいだったかな、遺作が亡くなったなんとろカウフマン、
あれでしょ、2時何分どのこのってやったでしょ、
うん、
あれあの太った人でしょ。
そうそう、亡くなったあの人とイーサン・ホークが、
あ、イーサン・ホークが出て
た、 あれはすごく僕好きな作品だったんですね、
う
ん、
それもちょっと社会派っぽい、
社会派っていうか、もうどこでも行き着く先ねえなみたいな、
うん、あ、そう、
はい、
やっぱ最後まで貫いたんだやっぱね、
はい、
シドニー・ルメット、
ね、雨のレートショーにうってつけの、
あ、
作品だったですね、
うん、
他にだから作品出てくると
最初がシノニー・ルメットという、もう巨匠ですよ、ある意味ね。
西さん、次何かありますか。
ああ、でもね、あとね、いや、チャイミギナー考えてた、他も考えてなかった。他ね、じゃあこれ読ませてもらおうかな。他ね、せっかくだからほらね、ほら、有名な監督じゃなくて、
うんうん、
あまり、ね、
なかなかね、
俺は好きなんだけどみたいなそういう監督の方がね、あ、それこそあの人とハルハルハ、
ハルハルにはもちろん、
ね、
もちろんというか、はい、
それ二人して共通で、
うんうん、
ね、
そうですね、
好きなね、
あれもやっぱあれととぼけてますよね、
うん、
とぼけがあるっていうか、う
ん、俺はい、あの人の最初のね、あのアンビリーバブルトゥルース、トゥルースか、
アンビリーバブル
トゥルース、うん、あれはちょっと DVD でね、見てね、
うん、
その後のそのなんだっけ、
シンプルメンとか、
シンプルメンとか、トラストミーがね、
ああ、いいですね、
もう結局見れなかったんだけどね、いや、後藤君からほら、
ああ、ああ、そう、すいません、はい、
やりたい DVD 借りたんだけど、あれがちょっと見れなかったんで、でもあれは本当ね、今でも見直したいよね、あれは本当素晴らしかったね、あの映画ね、 これ載ってるのかな、
知らない。ハルハドレだもん、これ91年だからまだ。
あ、まだなのかな、ね、うん、あのここ10年とかその間あんまり、
うん、全然あの、ああここ2、3年でまた最近 DVD が出て、
うん、
またなんかそこら辺の動きが出てきたって感じ
ですね、うん、であとなんかあのアマゾンプライムかなんかで あの人が雇われて監督でやってるドラマがあるらしくて、でそれがあるみたいよ。ちょっと俺この前あのチラッとツイッターで見たぐらいなんだけどね、
うん、
最近あんま何やってんのかなって感じはあるけどね。
そういった意味で監督はレオス・カラックスとかも、
あ今度新作
出ますか、
出るらしい、もう作って今年か来年か上映されるらしいけどね。
うん、なんどこぞパンドルの恋人とか、
まあ俺ら世代はね、まあ
そうなんですよね、
もう
かぶれ、うん、
もう
マストな、
ちょっと社会現象っぽかったもんね。
その後なんかスタジオボイスでポーラ X、
はいはいはい、
特集やって、ポーラ X がなかなかですね、
お見てないんだよね、レオスカラクス俺見た覚えあるよ、あの渋谷のね、
はい、
なんかね、あのそれこそもうスペイン坂かなんかど真ん中にあった映画館は、
ユーロスペースじゃなかったんですか、そこ違ったっ
け、いや結構でかいとこでやってたよ、あのポンヌフは、うん、でそれ見に行った記憶があるもんね。で俺正直ねそこまで入れ上げてた監督ではないんだけどね、
うん、
うん、でもあの人が割と最近作ったから、なんだっけ、あの、はい、なホリー・モーターズっていうやつ、 あれは面白かった、普通に、うん、なんか変な映画作んなって、あであの人もやっぱ同じ俳優さんをずっと使ってるよね、でも全然仲良くないらしいよあの2人全くあのプライベートでは交流ないらしいけどね、
また違うんですね、
うん、なんかそういうあれじゃないんだろうねいたね、レオスカラックスね、
うん、他にだからそこで同じですのはやっぱりジャン・ジャック・ベネックスとか、
ほほ、ああ
まあもうその当時で本当申し訳ありませんけどね、本当
やっぱね、あの一番多感な時期にね、
そうそう、
うん、
ね、他にはその流れで出てくるのはやっぱりまたベンダースとか、
うん、やっぱね、
はい、でベンダースいったらカサベデスに行くとか、
カサベデスね
うん、
そのあたりはやっぱ共通して好きだもんね、うん、2人ね、
う
ん、
ね、
うん、ベンダーさんもちょっと最近はちょっとね、あの
あ
何撮ってたっけみたいな感じの人じゃん、
だからもう20年ぐらい前ですけども、ブエナビスタソーシャルクラブはベンダースじゃなかったですか、
ね、うん、あそれもある、20年前になっちゃうもんね、
そこ前ですよね、うん、だから僕は結構見たいのがベンダースで見返したいのが、うん、世界の果てまで、
ああの U2 の、
はいはいはい、U2 のやつは、
あまたその後か、
ベルリン天使の歌の続編が、
うん、
ファラウェイ・ソー・クロースってありますよね、
あああるある、
あれは放題が何だったっけ、
いやあれそのままだったよ、確か
ファラウェイ・ソー・クロース、
うん、あれ見に行ったもん
な、確かファラウェイ・ソー・クロース僕すごい好きだったんですよね、
あれはね普通に映画にしてたよね、
うんうん、
あのベルリン天使の歌はちょっとやっぱあの、うん、ちょっと不思議な、
うんうんうん、
映画だったけど、続編はあの普通にいい映画だ、
続編にあの人出てたよ、デフォーじゃなかった、ウィリアム・デフォー出てた
かな、あ出てたかな、
デフォー出てたような気がするな、
うん、あの友達、そのブルーノ・ガンツの友達の天使が今度は降りてくるって話だったよね、うんうんうん、確かね、
うん、見たいですね、そう考えるとまた見たくなったな、
うん、やっぱ初期のね、あの何ていうかな、モノクロの時のやっぱあのドイツ時代のやっぱね、
うんうん、
さすらいとかね、
うん、そうさすらいのあれ、僕大好きですね、
はい、やっぱあの辺りは本当にいい映画だ、うん、あのでその辺りもやっぱほらあの同じ俳優さんをずっと使っててね、
はいはい、
うん、あのなんかこう無表情なね、
そうですね、うん、なんか乾いた感じの、
乾いた感じのね、
これなんかゴールキーパーの孤独って映画とかもあるんですか、
あったね、
はい、
あったあった、俺それ DVD 持ってるんだけど見てないんだよあのレンタル落ちのやつ
で、ね、ああれ
ベンダー
さん、アメリカの友人、
いやアメリカの友人俺大好きだったよ、俺
アメリカの友人です
、うん、
で東京がってあのダイヤモンド愉快が出てるんですか、東京、
あ出てんの、
あ出てます確か、
あ出てたっけ、
うん、確かそれが主人公みたいな感じだったんですかね、
あれ東京がってあれじゃない、あの小津安二郎のオマージュのドキュメンタリーかなんじゃね、それ、
あそうなんですか、
確かちょっと覚えてないけど、
え、じゃあダイヤモンドユカって言ったら何だっけ。
ダイヤモンドユカね、あれで出てたよ、あのソフィア・コッポラの映画。
ああ出てましたね、はい、
出て
て、はい、
ロスト・イン・トランスレーション出てたね。ウェンダーさん好きだったね、確かにね、
うん、いや本当わかります。
まあ、一時期やっぱ時代の顔だったもんね、うんうんうん、パリ・テキサスあたりからね。
そうですね、うん、パリ・テキサスの本当、うん、あんなの言葉部屋とかみんな好きなんですよね、あの当時の言葉部屋とかあれロバート・アルトマンとかですね、うん、
ロバート・アルトマンね、ロバート・アルトマンはあの
マッシュとか、
あ、そうかそうか、
そこら辺でリバイバルして見たものを多分僕ら見てるんですよね、あの当時ね。
で、それこそ90年代ぐらいはやっぱそのプレイヤーとか、うん、あとなんだっけな、あとショートカットってやつね。
あ、そうですね、
あれは素晴らしい映画だったけどね、レイモンド・カバーの
短編、そうですね、
短編
のそれぞれの撮ったやつですね、うん、確かに。
でもあのやっぱアルトマンが作るとちょっと皮肉っぽいんだよね全部ねちょっと
なんか一番最後何だったか、ショートカットだったっけ、何だったかな、うん、地震の、
そう
あれヒューイルス出てるでしょ確か。
あ、ヒューイルスも出てた、
出てるね、
うん、あの釣りに行ったらあの死体が流れてきたやつってなんじゃそれみたいな
そうです、いやあれは面白かったですね、うん、
であのレイモンドカバーの短編を割とそのままあのやってるのも あって、はい、あと映画用になんかあの独自につけたエピソードもあったりとかしね、
はい、うん、だからあれ僕ね下高井戸で見たんですよね。
え、どこ？
下高井戸シネマって。
あ、知らない知らない、
あの東京の京王線のとこにある、うん、うち僕近所だったんでよく行ってたんですよ、レイトショーで、うん、で僕社会、みんながその社会人になっていく中で、うん、俺だけ就職しなくて。
え、そうだったの？
そうなんですよ、うん、そこで不安になって、うん、それ見に友達と見に行って、うん、明日からお前ら仕事かみたいな感じだったらすごい思い出しますね俺だけ取り残されちゃって
取り残されてショートカットみたいなもう2時間以上やる映画見てて
そうそうそう、うん、すごく思い出しますね。
ロバート・アルトもね、もう好きな人はね、もう熱狂的に好きなんだろうというね、
うん、まあでもたくさん監督、まあ、ジョン・カンペーターとか、
ジョン・カンペーター
、カサベテスも見てたの好きですもんね、だからさっき言ったように、
うんうん、あのだからまとめてあの東京とかではあの、
ね、ありますよ ね、
ね、あの連続上映されたのがやっぱその時期なんだよね、うん、
90そうですね、
年代初頭ぐらいにあって、
うん
うん、そうそう、それこそあ、これがアメリカインディーズの父か、
あれに憧れますね。
まあ言うてもジム・ジャームッシュとみたいなののまあ子孫、
そうですね、
先祖みたいなね、
はい、
うん、
確かに。
でもやっぱね、ちょっと大人の映画だから、うん、やっぱあの20代の 若いのが
見てる、経験を通して、さっきも話しましたけど、あの経験を通して分かってくる気づきってありますからですね、うん、やっぱり。
で基本的に夫婦関係の映画が、
うんうんうん、男と女なんですね。
そうそうそう、な片手手数多いからね、うん、だから今になってみるとまた、う
ん、また面白いでしょうね、
うん、何年か前にあのあれよ、ウーマン・ザ・インフルエンスっていうね、 あの映画見直してね、
うん
うん、あ、まあ、若い時はちょっとあんまよく分かんなかったけどね、
うん
うん、今だとあのもうちょっと神経質になって家族のために取り乱しちゃう母親っていうのもなんとなく分かってくるからね、そういう気持ちっていうのね。
僕一切そのチラシあげるあげるっていうまだ探し出せてないけど、うん、ハズバンズっていう作品が僕はすごく好きですね。
でね、それだけ見れてないの俺、っていうか上映されてないもんね、なぜか。
僕だから映画館で多分いっぺん見てるんですよね。
え、どこの？
多分僕恵比寿のガーデンシティだった
の。え、合ってたの？
多分俺の記憶は多分そこで見てるんですよ、だから僕は。
いや、あれだけね、俺これ映画
ソフト化されて
ない、ソフト化されてないんだよね、だから見てないんだけど、
うん、
なんか3時間ぐらいあるんでしょ。
結構長いです
ね。長いんでしょ、
うん、でもまあその帰結先が僕はすごい好きで、
うん、
まあ自由を後押ししてくれるっていうか、
あ、そう、
まあそういう選択もあっていいよなっていう思わせてくれる、う
ん、なんか中年の男どもが右往左往する映画なんでしょ。なんかそれぐらいしかよく分かってない
んですよ、うん、でなんか機会があれば本当今年見れたらいいですね、なんかのきっかけで、
ね、
ありえるんじゃないですか。
そう、ハズバンズだけね、もうずっと見たいと思ってる。それこそ30年来見たいと思ってる。
確かにこれソフト化はないですよね、ハズバンズ、
うん。
アレックス・コックス
さん。アレックス・コックスね。今なんか大学のなんか先生やってる。
あ、そうなんですか。
だからあんまり長編撮ってないんだよね。
ストレート・トゥ・ヘルとか、
うん、
あ、レポマン、ね、ウォーカーとか。そう、レポマン、
ね、レポマンね。
レポマンはエミリオ・エステベスでしたっけ。違ったっけ。
エミリオ・エステベスよね、確かね。
はいはい、
うん、俺見てないんだけどな、変な映画なんでしょ。
ああ、
うん、
僕だから、うん、その庭園やってる時に借りてみた思い出
あります、ね。うん、あ、そういうこと。じゃあエミリオ・エステベスですよ、
はい、
あの監督、
まあ、あ、監督として去年のね、
うん、あの人ね、うん、監督として、そのなんだっけ、あの俺が好きなのはね、あの星の旅人たちって映画があって、
はいはいはいはい、
あのなんかヨーロッパのスペインから、
はいはい、あのあれ巡礼の、
そうそうそうそう、
ですよね、
うん、で、あの主役が、お父さんよ、マーティン・シンよ、うん、
はい、
がやってて、はい、で自分も出てたかな、
うん、
覚えてないけど、あ、自分は長役出てたんだよね、
うん、
息子に先立たれたお父さんがその巡礼の旅に出るんだよね、
うんうん、
でその中でいろんな人に出会って、ちょっとずつ変わっていくっていう、
うん、
あれすごい好き で、
うん、
で、あ、エミリオ・エステベスって監督やってんだってその時初めて知ってるね、うん、したら結構ちょこちょこ
やってですね、
作ってるみたい で、
うん、
で去年かなんかあれなんでしょ、その なんだっけ、あれ図書館に、
あ、パブリック、
パブリックね、あれも見たかったんだけどね、うん、ちょっと見れなくてね。面白かった。
あ、まあ僕、うん、まあ期待してみて、まあ、うん、まあ、
うん、あれだって実話じゃないんでしょ、あれ
実話じゃないですよね。
じゃないらしいよあれ、うん、
悪くはなかったと言
えば、悪くはなか
ったと言え
ば、そうなの、ちょっと奥歯に物が挟まったようなでも基本的にまあやっぱ真面目な監督さんなんだね。
意外ですね、だから逆に、
うん、うん、やっぱお父さんの血をめちゃめちゃ引いてるのね、その、もうリベラル、ドビリベラルの人だって、ね、もうデモとか参加しまくってる人。
弟はどうなんですね。弟は結構破天荒なイメージでしたね
弟は今生きてんのか死んでんのかよく分かんないけどね
やっぱり知りつけるのは、まあ、ジャームシュですね。他にスコセッシ、
少し、あ、ジャームシュはどうなんですか、思い入れあるんですか。
僕はもうパーマネントバケーションは、
あ、話してたよね、確
か、まあ、パーマネントバケーションはすごく好きな作品だ。あれはだから92年の6月ぐらいに、
うん、
たまたま BS の深夜の番組でやってて、
うんうん、
でそれにちょっともうドンズバで自分に来たっていうか、
ドンズバで
ドンズバで自分に来たっていうのが変だけど、本当もうナイーブなところで刺さりまくって、
あまあこの人もカルチャーヒーローみたいな感じだったよ ね当時はね、
うん、
で俺実はね、あのダウンバイロも割と最近見たぐらいあんまり思い入れがない人だよ俺、
うん、
うん、でもあれ面白かったよ、パターソンは。
あ、パターソンはですね、
うん、うん、あとね、でもゾンビ映画はダメだったでしょ
そうですね、そこを、ね、許容しろって言われる気持ちも分かりますけども、なかなか、
うん、ジャムシ好きならそれも好きになれみたいな、
好きになるってその、ね、あれはあるような気もしますけども、
うん、まあまあ、熱狂的ファンが多い人、うん、
ですね、
未だにね、でしょうね、うん、きっとね、
うん、ここに、まあ、リドリー・スコット、
リドリー・スコットね、未だに第一線で、
オリバー・ストーン、
今いずこって感じ。
オリバーストーンでもなんかアメリカのなんかアメリカの歴史かなんかのドキュメンタリーとかそういうの撮ってますよね。
今
確か。
お、
うん、逆に NHK でやってるんじゃないですか。それオリバーストーンが監督やったんだよな。うん、
なんならトランプの映画撮ってほしいよね。
ああですね。
ね、うん、総括、トランプ4年間の総括のね。
うん、オリバーストーンで確かドアーズの映画とオリバーストーン
だった。ああ撮ってた撮ってた。
ドアーズの映画ちょっと早すぎましたね。あれがあの映画も91年2年ぐらいだったんですよ確か。
あ、今ならってこと？
今また見たいですねドアーズの
映画。あ、
その、うん、ドアーズをあれした映
画。あ、どうだったの？その俺見てないんだよね。
僕はすごい好きでしたよ。
あ、好きだった。
うんうん、でドアーズ自体が今あんまり語られることないからですね逆に。もったいないな。
そうね、
はあ、俺は結構ドアーズ好きなんです
けど、ね、破天荒ってイメージはあるけど実際、う
ん、なんかその神秘性みたいな歌詞的なもんとかもなんかすごく、
うん、
ドアーズを今年勉強しようかな。ちょっと
ドアーズをね
また
聞き直そう、
聞き直してみようかな、うん、
まあ、変なバンドだったけどね。どうだ、ベーシストいないでしょ、ね、ギターもいないっていう、
はい、だからこの間たまたまインターネットでなんか流れてきたのが、うん、ドアーズ の、 あのバンドの名の 元のきっかけになった近くの扉っていう本があるんですよ、
あるね、
うん、そのカバーの写真が流れてきて、
はいはいはい、
もうちょっとなんでこれが俺のとこ流れてきた
これはなんかの刑事かみたいな、まあ、
91年ドワーズに染まろうかな
2021年
ドワーズに染まろうかな、
オンコチシンでね、
オンコチシン、他にはジャックたち、マイケルチミのそこの
マイケルチミの好きだったな
ですね、やっぱね
俺大好きだったね、まあ、あの天国の、
はいはい、
天国の門下で大失敗して、はい、あの映画会社を一つぶっ潰すというとんでもないことをやっちゃってもそれからまあね、うん、でもその後もね、あの俺はイヤーオーザードラゴンとか、
ね、
はい、大好きで、
うん、わかります、
うん、いや、あの結局監督できた作品は
意外と少ないんですね、
いや、 やっぱ少ないんです、その、うんうん、あの天国の門からはね、
うんうん、
でそれまでやっぱね、まあ、ディアハンターもそうだけど、
うん
うん、この人も時代の顔的な
ですね、確かにその時の空気感は一番本当表しますね、本当、
うん、あ、マイケル・チミノは本当僕好きです、
うん、そうですね、もうディアハンター昔から好きって言ってます
もん
ね、
大好き、うん、あのテレビで、
うん、
見たのかな、
うん
うん、でね、それからね、あ、でそれからあの、完全版見たんだよ確か、
うんうん、ディアハンター完全版、
あのだからテレビの時はその、中盤の、その ベトナム戦争に行く、うんうん、直前のあの、うん、なんだっけ、結婚式のシーン、あれがねバスッとカットされてる、
ちょっとあそこ大切ですよ、
大切なんだけど、いやでもあれさ全部やっちゃうと、
うん、
だってあのぶっちゃけ本当あのほとんどセリフもないシーンじゃない、
なるほど、
でもあれが大切なんだよね、
だからあそこにメルディストリープっていう女優はあそこすごいと思わせましたけどね、
うんうんうん、でそれあれが延々続くのが面白いんだよね、
うんうんうん、
あ、で俺はそのテレビ版見た後にあの完全版見て、え、これえらい長いなと思った記憶あるんだけどここのシーンまだ続くなんかずっと踊って騒ぎで酒飲んでってシーンがずっと続いてるけどつって、
でもあそこは俺その後々を語る時には絶対入れとくとこだと思うんですよね、
で2、3年前に今度映画館であったんだよね、
あ
のリストア版、リストア版っていうの、それでやっとまた映画館で見ることができたんだけどね、だからあのマイケル・チミの話がちょっと続きますけどであの結婚式のずっとやってるのをもうちょっと拡大したのがやっぱ天国のもんだと思ってるのよ、
うん
うん、であれもねかなり長いシーンでずっとなんかパーティーかなんか知らないけどそういうシーンがずっと続くんだよね確かね、うん、でもこれ普通の人見たらこれやっぱちょっとここなまだ続くのと思うだろうなとは思う確かに、うん、だからやっぱちょっとヒットをねしなかったのかもしれないけどね、うん、俺は好き、もうマイケル・チミノは大好き、あったね、
デパルマ、
はいはいはい、
デパルマがちょうど雑誌の中で殺しのドレスってやつをやるから僕ちょうど録画したとこだったんですよね、
うん、
今週の日曜日ぐらいに確か、
本当、
まあ他にはだからまあ大御所のウォルター・ヒルとか、
え、デパルマってさ今生きてるのどうだったっけ、
いやデパルマが亡くなったってことはファントム・パラダイスとかの人ですよ、だから、
うん、
僕亡くなったってイメージないな、
うん、あのいわゆるヒッチコックの後継者って言われてる
んですね、だからあの何だっけ、デニーロが出る映画のヘイプフェア、
あれはね、あれはスコセッシなんですよ、
あ、そっか、え、スコセッシでしたっけ、あれ
あれスコセッシなんですよ実は、
なるほど、
うん、
それも忘れてたな、
ね、ブライアン・デパルマね、
あ、アンタッチャブルデパルマだったんですね、
うん、はデパルマですよ、あれオマージュあるでしょ、なんかあのエイゼンシュタインの映画のね確か、あの階段を、
ああですね、はいはい、
あれは確か
あの人だったっけ、アンディ
ガルシア、
アンディガルシアがあれですね、
うんうん、アンディガルシア最近見ないけどどうしてんの、
そうですね、
ね、うん、ここに今あの後藤くんが見てるのはあれですね、あの映画監督の
そうです、一覧です
ね、一覧がね、
ずらずらずらと、自分がだから見て気になったところに赤い印つけて
る、赤い印どこつけてるの、
ペキンパーとか、
ペキンパー、
サンペキンパー、ベルトリッチ、
ベルトリッチね、
だからデニス・ホッパーの監督の作品とかもありますね、
ラストムービーとかね、
そうです、とかにカラーズですね、
カラーズね、あー、あったね、
ショーン・
ペンですね、警察官の
やつでしょ、
あれね、あれ音楽確かジョニー・マーがやってる、確か、
ジョニー・マーがやってるんですか、
ジョニー・マーが参加してる確か、うん、そうそうそう
そう、僕のヒップホップ好きの友達の、うん、マイ・フェイバリット・ムービーだったんですよね、
カラーズ
が、
あ、そうなの、
それでよくそいつがもう自分のネタみたいに、うん、ほら悪いやつを警官が足広げて拘束するじゃないですか、うんうん、
はいはい、
それを何度も僕に仕掛けてくるんですよ
なんだそれそんなシーンあんだ、
あるんです
よあったね、カラーズ、うん、あれデニス・ホッパーだったね、そういえばね、
そうそうそう、うん、次はだからポランスキーですね、
はいはいはい、
僕はだからポランスキーはフランティックだったかな、
あのハリソン・フォードが出てるでしょ、
そうですそうです、あれフランティック、うん、あ、そうフランティックだ、そう、うん、ですごいやっぱきっかけはそれでハマりましたね、
うん、俺なんかね七夜ってこういう映画見たことあるんだよ、確かあのかなり初期の映画で、あれなんかね七夜を営んでるおじさんがなんか古ぼけたアパートかなんか住み出すんだけど、
はい、
でそこがいちいちなんかこう不気味なことが起こるのよ、
うーん、
なんかね、壁の中に誰かよく知らない人の歯が埋まってたりとかなんかね、なんていうかな、別に大した事件は起こんないんだけど、もうとにかく気持ち悪い映画なのよ、なんかこう、
なるほど、
うん、あの人そういう映画時々作るよね、あれをそう印象残ってるな、なんか、うん、
トランスキーって言えばだからちょうどあの去年だったかな、おととしだったか、名なんだっけ、
うん、
あの映画です、
いや、それタランティーノ、
タランティーノ、あの映画でポランスキー出てきますよね、
出てくる、その当時のもうあの超人気監督役でね、そうそうそう、もうおちゃらけたやつみたいな感じ
で出てきますね、他にはさっき言った僕の好きなジャンピエール・メルビルってそのフランスの監督なんですけども、まあすごくアラン・ドロン使った
「
サムライ」って映画とかが本当仁義とか、
あ、なんかあったね、そういえば、
うん、まあすごい結構好きですね、雰囲気的なものがすごく、
何でもどんな映画だったのサム
ライ、いや、なんかその殺し屋のノワールものっていうかちょっと暗黒街系の作品が多いですよね、
で何ヤクザがなんか出てくるの、
いや、なんでドンパチとかないんですよね、なんか、
あ、そうなの、
そこでなんか孤独に生きる殺し屋みたいな感じの
侍、あ、それ別に侍って日本の舞台じゃないんだ、
ないです、
あ、そういう意味ね、あ、侍みたいな孤独な人たち
そうそうそう、そういったなんか、
へえ、
すみません、ほかに僕はロブライナーとかもチェックしてますね、
あ、なんかそれはスタンドマイミーでしょ、じゃなくて
あのね恋人たちの予感とか、
あ、はいはい、
80年代のちょっとあの恋人未満、うん、友達未満の
恋人
そ, う、まあ、そういう感じの雰囲気が多かったですね、
メグライアン、
ちょっと恋愛勉強させてもらおうと思って
勉強できたそれ、
いや、どうかな勘違いをさせてくれたとこあるんですよね、
ロブライナーってあれでしょ、あのどこスタン
スタンドマイミー
でしょ、
ス
あとえあれは
シュアスイング、
あれでしょ、そのシュアスイング、なんだっけ、あのなんだっけ、あの俳優さんが出てこないな、あの
あいつ誰だっけ、わかります、あのよく
ハイフィデリティに出てた人、ジョン・キューザックが
ジョン・キューザック出てるやつありました、ね、
あれなんだったっけ、
セイ・エニシング、
あ、セイ・エニシング、あれも違うか、
あれもロブライナーかもしれません、
ね、だったよね、あの、は
い、
まああ
れも90、これだ90、あれ91年ぐらいだから、ただこれで乗ったんやかな、わかりますわかります、
ね、
あのね、初々しいんですよね、あの頃のまだジョン・キューザック、
うん、未だにあんま変わんないけどね、この、うん、あの顔の動画の感じがね、
うん、俺ケンラッスとかついてます
ケンラッス
何吹いたんだろう俺、
イギリスのね、あの、
うん、
実験的
映画、アルタードステージって、
うん、ケンラッス
やけど、アルタードステージ僕すごい好きでした ね、
あの、うん、もう面白かったよね、あの映画、うん、超面白かったね、
全然語れませんけどすごいですよね、あの映画は、
あのでも映画の回でね、
はいはい、
あのね、とある方がね、あの好きな SF っつってね、
はいはいはい、はい、うん、あったですね、
あれ面白かったよね、うん、 主役がジョン・ハートか、うん、じゃないジョン なんだっけな、ウィリアム・ハートだ、
ウィリアム・ハート、
ウィリアム・ハート、
出
てたね、あれよね、幻覚っていうか、なんていうの、
そうですそうです、
カプセルみたいなね、うんうんうん、とこに入ってね、
うんうん、
LSD かなんかやってね、
そうです、それ刺激的で本当に、
あれすっげえ面白かったな、あれ
見返したいですね、
うん、
で僕が一番だから監督ってものを意識した作品を教えてくれたのが、
うん、
デビッド・リンチですね、
やっぱね、
うん、
やっぱ
デビッド・リンチが、
あの90年代やっぱもうデビッド・リンチ祭りでしたよ、う
ん、
もう
だから僕が一番見たのは86年ぐらいのブルーベルベット、
はいはいはいはい、
が僕が初めて見た映画だったんですね、うん、初めて見たっていうか、なんかたまたま見てしまったっていうか、うん、
たまたま、
はい、うん、あのビバリーヒルズコップ2を本当に見に行ったつもりだったんですよ
それ違いすぎないそれ、
で結局見れなくて、でしょうがないなって、そこで他の選択肢ってことで、あの頃ってまだ中学生だから諦めるじゃないですか、でも結局なんか諦めきれずに、
これなんじゃっつって、
なんじゃと思ってハンナとその姉妹と、
ウィディアレンのね、
そう、ブルーベルトのカップリングだったんですよ
それは刺激的な、
うん、で本当に今もと刺激的ですよね
あんた子供いっちゃ絶対ダメだよねあれね、うんうん、
でそれであの時僕中2だったんですけども、
うん、
みんなよりちょっと先に行ってしまった自分みたいな気持ちで
行き切っちゃうよね、あんな見てね、
そうです、
あんなのね、
うん、だってそこは怖っと思ってですね、
ね、なんか吸いながらとんでもないことしてるしな、
まあって今人間って自分が知らない何かをもっと人間って抱えてんだなって、
うん
うん、本当思いましたね、あの時
なんかほらあのデビッド・リンチってあの、うん、割とちゃんとした映画を撮るときと、
うんうんうん、
あの自分の夢の具現化みたいのを撮るときがあるよね、だからそのブルーベルトベッドはまさにそんな感じだよね、
うんうん、
多分あのオープニングの、うん、ほらあのなんかバラ の, あの花壇からウィーンって上がってこう草むらに耳が落ちてるとか多分夢で見たんだと思うよあれを、でそこから無理やり話を作り上げたみたいな雰囲気あるよねなんかね、うん、
街のそのギャングが怖いですよね
他出てきたっけ、あのなんか出てきたよね、
ああ、うん、カイル・マクラクランが、うん、だから主人公のやつですね、
うん、あのあそうよね、あの初期はやっぱリンチの映画といえばあの人だったよ ね、
うん、クーパー捜査官につながっていくんだけど、うん、ツインピックスの、あのそうですね、だからデビッド・リンチのあの、うん、ちょっとドア一つ、
うん、
開け間違えたらとんでもない世界が待ってるってのは、うん、人生の教訓になった気がしますね、
うん、でもね俺ねやっぱねその90年代のそのもうリンチって言われてた時期あんまりハマれなかったんだよね、
うん、
だから結局あなんだっけあのテレビシール名前が出て
く
るツインピークスも俺ちゃんと見たことないのよ、
うんうん、
俺の友達はもうめちゃめちゃ好きだったんだけど、うん、で俺ね割と最近イレーザーヘッドを見たのよ、
なるほど、はい、
うん、
はい、
なんじゃこれっつってで、あのそうサイドストーリーとかもさ調べたら あの人4年がかりで作ってるのね、あの映画、
ああ4年かかってるんですか、
そうなのよ、自費でほぼで自分の母親とか出してったりとか、
はい、
でその当時結婚してたのかな、もうすでに、うん、でも、うん、あんまりもう あんなもうおかしな映画作ってもう没頭して作ってるから離婚されてんのよあの人、
あ
うん、すごいよねあの人、よくあんな映画を4年間もあのへこたえずに作ってたなと思ってさ、
いや、まあ、ストーリーとストーリー見て他の作品を見てみようと思ったら結構裏切られますね、か
な、そうねエレファントマン見てね、あれ見たらえってなるでしょ、
なんかイリーザーヘッドたまたまあそこありますよ、
ああ貼ってあるね、
あのマグネットですね、うん、僕が昔若い頃買ったんだ、
でそのあの俳優さんもあのその4年間ずっとあの髪型してたらしいよ、うん、なんかみんな行っちゃってんだよねあれかかった人はね
でもね映画ってだから最近思うのは昔あんな風に普通に売ってたものが、うん、やっぱ時代が経つともう普通に売ってなくなりますね、うん、昔ポストカードとか売ってたじゃないですか
まあね
今とかそんなないですもんね、ポストカードとか、
そうね、
あ
あれどこで手に入れたの、あのポストカード。ポストカードっていうか何
マグネットですか。
マグネット、
あんな冷蔵庫とか
で水道屋さんの冷蔵
庫家に貼ると嫌がられるから。
あれ嫌がれるだろうね、不気味だしね。
デビッド・ボーイのダイヤモンド・ドックスと、
ああ上に貼ってあるね。あ、ちょっとあの壁に貼ってあるんですよ、そうそうそう、マグネットで、
ね、マグネットですね。
で、あ、そう、だから今になってみるとこれすげえ嫌だなと思って、ね、その、うん、よくこんなん撮れたなっつって、うん、で実際あのやっぱヒットはしなかった、ヒットしないけど、最初はやっぱりあのやっぱえって感じだったらしいんだけど、うん、なんかミッドナイトシアターっていうのがあったらしいんだよね、はいはい、そのあのなんていうかな、深夜にちょっとカルト的な、うん、ああいう映画を上映する感があって、はいはい、たらしくて、
はい、
でそれからもう火がついてっていうらしいよ。でそのほら他にはエルトポとかね、
エルトポ、はい、
うん、あとなんだほらジョン・ウォーターズの一連の映画とか、
うん、
まあ、そういう流れで、
うん、
あのカルトヒットしたらしいけどね、
うん、
だそれなかったらね、うん、リンチのキャリアもどうなってたかなかわからないけどね。
逆に今とかそんなインディーズ、まあ、いるんだろうとももちろん思いますけども、
うん、
2000年代に入ってから自分の興味がなんか、
うん、
ね、三分化してたどり着かなくなったのか知りませんけども、うん、その当時の空気感みたいなのもあるんですかね、まだ。
まだどうなんだろうね、うん、かでもあそこまで行き切った映画ってなかなかないんじゃない、 それこそ自費で作ったっつってね、うん、あんまり聞かないもんね、
うん、
もう強烈だったよねやっぱね、うん、でも10代とか見たらどう思ったかなと思うね、うん、もう理解できなかったかもしれないね、うん、途中で見るねやめてたかもしれない本当。なんじゃこれっつって、うん、
他にはまあ普通に、まあ、フランスの監督で、まあ、ロメルとか僕は好きなんですよね。好きっていうか、うん、好きなんですよね。
言ってたよね。
好きっていうかあの世界が好きなんですね。
もう
ちっちゃい
話が展開する。
ちっちゃい恋愛話が好きなんで、ね。
でそれこそもうスタッフ 2,3 人ぐらいで作ってますよみたいな、撮ってますよみたいなね。
そうですよ。なんかもう、うん、男あるあるみたいな、そういう感じの。
うん、それもね、ザ・シネマクリエイターズかな、はいはい、なんかで。の見れます、うん、5作品ぐらい、うん、
他にで監督で僕大御所で結構その、うん、名俳優であり名監督って、
おもう今ポッと思い浮かぶ、
誰ですか
クリント・イーストウッドじゃないの。
あ、イーストウッドも確かに
そうですね、うん、あ違うの。
僕はレッドフォードなんですよ、ロバート・レッドフォード。
はいはい、
僕
は
あの人が作る作品は意外と好きなんですよ。
ちょっと語ってくれない？そういえばさ、ロバート・レッドフォードってもうね引退してるしね、はい、もう映画も撮ってないから、
うん、
真っ先に出る人じゃなくなっちゃったけどね、
うん、だからまあ有名なところで言うとは何だっけ、リバーランズ・スルイットとか、
あそうかそうか、
はい、そこら辺の人なんですけど、僕が一番なんかこの人が撮る作品面白いなと思ったのが、うん、それこそそのメグ・ライアンが全然有名じゃなかった頃に出て、キーファー・サザランドとかも一緒に出てる、うん、プロミストランドって作品があるんですよね。
あったっけな、うん、
それも87年ぐらいかな、
うん、
そんぐらいの作品 で、うん、それが結構、まあ、青春ものなんですけども、
はいはい、
その時の僕にはドンズバで、
あそれは知らないな、
だから、うん、ほんで普通の人とか普通の人々とか、
あ普通の人々ね、うん、
そこら辺の作品も見てやっぱ、うん、世界観を浸れるってところが多分好きなんでしょうね、
うん、そういえば確かに映画そう俳優さんで映画も撮ってるっていう人の割と走りだよね、
うん、
あもうクリント・イーストウッドもそうだったけども、
そういうのもドミネも早いじゃないですかね、
うんうん、あいたね、そういえばね、ロバート・レッド・
フォードはだから、ね、ちゃんとマーベル作品にも出てるんですね、
本当、
うん、
であの人がサンダンス、
あそう
ね、映画祭主催してね、
はいはい、だから貢献したのは大きいなと思うんですよね、うん、サンダンスは、はい、
そうね、あのインディーの監督を引き上げた立役者だよね、あの人はね、うん、もうあの引退してだいぶ経つからもうね、あの人は今みたいになっちゃってね、なかなかこうポッと出てこない人だけど、うん、
ちょっと映画祭とかいっぺん行ってみたいですね。サンダンスは昔いっぺん行ってみたかったんですよね、ただ
今もやってはいるんでしょ多分。
でしょうね。あ、やってます
ね、
うん、
やってはいるよね、はいはい、
だよく映画でサンダンスウィナーとかよく、
ね、うん、
出てますもんね。
行ってみたいよね、あの連続でなんかこう、うん、
東京映画祭とかもね行ってみたいけどな、
うん、
いっぺん映画祭プサン、韓国のプサンでもうやってますよね、
うん、
プサン映画祭って
あれも割と有名だね、
うん、そういったものを見てみたいなと思いますけどね、
うん、それもコロナであれなんかな、うん、なんかちょっとできな、あ、そうか、カンヌは去年なかった
なかったですもんね、
だもんね、確かね、まあ、いろんなとこにね影響受けだってね、うん、あ、そうだ、あの2020年のね、
はい、
あのほら映画ランキングってさ割とあのなんか雑誌とかでいろいろ出てるじゃん、うん、でそれパラサイト、あ、そういえばあれ2020年だったっけみたいなさ、俺2年ぐらい前の映画だと思ってたんだけど、はいはい、2020年なのねあれね、
去年の1月に僕見てます
ね。あ、じゃあ1月だったの、もうあの、
はい、入ってすぐ
入ってすぐだったんだね、
はい、確かそんな感じ、
ああそうだったね、
この間やってましたね、テレビで。
ってた、ね、うん、であのちょうどあのパラサイトのちょっとエッチなシーンがーの時にうち の娘が通りかかって どうしようっつってちょっとすごいなんかいたたまれない気持ちになって、
娘と息子とまた違うんでしょうね。
あ、息子はやっぱ平気で見んの、やっぱ
それ俺がワーオって言ったの
もう笑いで娘だとちょっとね、あのちょっと今はやめた方がいいかなみたいな。あと、そうそう、あのこの前のポッドキャストで話さなかったんだけど、はい、そのそういえばフォード対フェラーリも俺見に行ったと思って、
は
あ
は
あ、であれも2020年だったと思って、うんうんうんうん、あれやっぱあのちょっとなんていうの、あのこうなんていうの、3面スクリーンになるシーン、
3面で見られました、
俺はそっちので見たんだよね、はあはあ、うわーと思ってやっぱり、
うん、あれは多分3面で見ていいでしょうね、
うん、
僕も3面で去年 何か見たな、そういえば、
それこそマーベル系の、
いやちょっと待ってください、あの何だっけ、何見たんだっけ、ちょっと忘れました、
うん、
え、ごめんなさい、ほんと肝心なところで忘れちゃったな、
うん、あれはハマってたよあの映画、
そのでもフォードフェラーリ面白かったですね、
うん、もう今時珍しい男臭い、
うんうんうん
うん、でもね俺ね、あの二人の関係性がいまいちよく分からなかったよ中盤まで、だから、はい、なんだこの二人はと思ってたんで、で後から解説読んでようやく分かったっていう感じだけど、
うん、3面で見ました、ワンダーウーマンでした、
はいはいはい、
ワンダーウーマン の, あの新しいやつを、
うん、
あ
のそれはもう年末でしょ、ほぼ
年末でした、
ね、うん、ガレットだだけ
ど、ね、はい、うん、まあ確かに僕はあんまりそこら辺の揺れたりとか振動がしたりするのはどっちかというと疲れるからやめてくれ派なんですけど、3面はまあ酒によってはありですね、
そうね、ああだってあのずっとそうじゃないじゃない、うんうんうん、で要所要所になるのも面白いなって思ったけどね、
だからあそこのスクリーンとかどうなんですかね、もうローカルネタになりますけども、確か駅前にできる映画館の、
あ、できんの、
あ、ね、駅前でもできます、
あ、そうなの、
はい、
この時期ね、
ああそう
だ、うん、ちょっとね
大変だけど、キープするところではありますけども、うん、だから今次は願わくは午前10時の映画祭をまた今年もやるんですかね、
うん、
あれで
今やってんのかな、分かんないけど、
あっちの方でやってましたもんね、うん、だから今年もやったら激変するのに、やっぱ午前10時の映画祭をでなかなか本当やっぱ週末じゃないと難しいですけど見たいですね、
うん、昔の映画をねちゃんとスクリーンでね、
そうスクリーン見たいですね、本当に今になって贅沢なことなんだなと思いますね、
うん、ねえ、であのその91年のその話もしてるけど、それもよくよく考えたら30年前だからねすごいよね、
いまだにあれ見れますよ、たまたま開いたら存在の耐えられない彼さん、
あったね、
はい、
あったあった、
はい、存在の耐えられない彼さん、スティングを見てますよ、スティングって、
あ、それもう古い映画だよね、その時期でもね、
そうそうそう、うん、でジョン・ヒューズの素敵な片思いって映画も見てますね、
ほうほうほう、あのね、最近
フェリス・アダサ突然とか、うん、
あの再評価をあの、ね、されてるね、
あ、そうなんですか、ジョン・ヒューズ、
うん、あのでそれこそこの時期のジョン・ヒューズの映画っていうと、もう本当なんかなんつうの、本当あの青春 の,、
はいはい、
あのまあ、軽めのタッチの映画なんだと思ってたんだけど、
うんうん、
今になってみるとね結構ね、
うんうん、
あのブレックファーストクラブなんて本当もう、
あ、そうですね、
もう あのアメリカとかでは本当定番映画になってるらしいからね。うん、
だからやっぱりそのあれが変わってくるんでしょうね。時代が自分たちが思うようなだんだん曲線とかを描いてきて、そこからの視点から見たら、
うん、
忘れてたものとか、
うん、
いつの間にか失ってたものをふと思い返させてくれるところがあるんでしょうね、うん、
だって誰も作家性求めてなかったじゃん、ジョー・ヒューズ
さん。そうなんですよ。
でも、うん、実は結構あの深い映画撮ってるなっていうのはね、あのプリティーン・ピンクもね。
ああそうですね、プリティーン・ピンクもなんかあそこのレコーディアとか見るの楽しいんですよね、
うん、あスミスのポスター入ってる
そうそうサイケデリックファーズが、
サイケデリックファーズ、
そうそういったのが結構楽しいんですよ、
うん、でそういうとこ気取られてたけど、結構話の、ね、うん、内容的には本当にいいあの普遍的な、
ああだから俺は中学校の女の子とか見てほしい映画ですね、
うん、ジョン・ヒューズね、
ジョン・ヒューズ、うん、
あの監督した映画は実はそんなに多くないんだよね、
うん、
であとはもうなんかあのホームアルーンとか脚本で参加してる、
ああなるほど、
でそれからもう基本的にはもう引退、
あ、
結構、ね、早い時期に引退してるらしいんだけどね、うん、
キャリーとかありましたね、
あデパルマ、
デパルマ、
うん、ちゃんとマルチしてこういうの取っとくべきだよね、やっぱね、
そうですね、うん、やっぱ本当そう思います、
いろいろ思い出すもんね、
そうなんですよ、いろいろ思い出すの、そうなんですよ、
あこれ見たわ、そういえばあの時っつって、結構いろいろ語りましたけど、他どうですか、あのなんか語り足りないこととかございますか。
いや、いやってわけじゃないですけど、もう映画でこれそこらについて話すと、
取り留めもなく、
取り留めなく出てきますからですね、だから今年はどんな映画を見たいかって、どんなブームが来るのかってやっぱ楽しみですね、
ね、
うん、
うん、
だから最近は、
うん、でもまあほらもうますますね、配信サービスのオリジナル映画だったりドラマだったりっていうのがやっぱあの注目されるのかな、そもそもね映画館であんまかかんないからね、であのワーナーだっけ、うん、どっかはもう配信と映画 の、うん、の上映をもう同時にやるみたいな話なんでしょ、まあちょっと残念だけど、多分アメリカとかではバタバタ映画館が潰れるであろうって言われてるよね、うんうん、日本もちょっと分かんないけどね、うんうん、でまああの途方だけは安泰がしないよねあそこはね映画館持ってるからね自分でもね、うん、だから日本はますます東方あの一強の時代が続くのかなっていう感じはするけど ね、うん、まああのこんな感じで取り留めの話を今年もね、
はい、
あの月一でねやってみようかなとは思ってますけど、まあ、懲りずに聞いてみていただければと思っております、はいはい、まあ、どんな感じだったでしょうか
ではまたとりあえず来週、
そうですね、はい、ではまあ今回はこんな感じで終わりさせていただきます、
はい、
ありがとうございます、
どうも。